人は物語を生きている。そして物語は変化する。第3回目の今日は、私という木、生命の木はどんな風に立っているのか、そして自己肯定感の根っこはどう育っているのか、というテーマでお届けしたいと思っています。松木さん、よろしくお願いします。
サンダンスというのは真夏の一番暑い時に、大平原の部族であるラコタ族の人たちが、する儀式で、聖なる木を一本、サンダンスのグラウンドに建てます、その聖なる木は、命の木、生命の木を表しています。その生命の木の周りで人々は4日間飲まず食わずで踊ります、この地球上に良きことを叶える祈りを込めて、彼らは大地を踏みしめ、踊ります、その時に、まあ、歌われている歌が今の、これはレインボーソング虹の歌です、虹は雨をそれも強い雨が降った後にかかりますね、いろいろこう多分辛いことがあったりうまくいかないことがあったりどうしようもないようなことが起こるようなことをもしかしたら強い雨、に例えているのかもしれません。そしてその後には必ず虹がかかるという、まあ、そんな風な意味合いの歌が今の歌です。今日は命の木のお話をしたいと思います。
はい、まあ、前回はですねこう自分の人生の物語がどのように織りなされているのかという話をこのプロセスとコンテンツ縦糸と横糸が織りなす布を例えに紐解いてきましたけれども、今回は生命の木、自分を一本の木に例えて観察してみようということですね。
そうですね、人間数奇、今回は木です、はい、樹木です、
はい、樹木、
はい、ね、あのインディアンはたくさんそういう比喩を使いますよね、多分ね、自分の生活に関係するようなものを、例に例えながら話することが多いんですが、人の立ち姿、つまりその人がどんなふうにあるのかを表すものの一つとして、命の木 Tree of Life というのを、よく例に使います。今日はその、ね、気に例えながら、一人一人のことを皆さんのことを、ね、自分のことをちょっと考えてもらえたらいいかななんていうふうに思っています。自分の木をちょっと描きながら、心の中で描きながら、私ってこんな風に立ってるかなとかね、こんな風な枝ぶりで、ね、こんな風な幹で、こんな風に根っこが生えていてっていうことをちょっと想像しながら今日の、お話を聞いていただいたら、いろんなことが、ね、気づきが起こるかもしれません。はい、
はい、
じゃあ、皆さんが木だと考えてみてくださいね、まずですねやっぱり木にとっては根っこは大事やと思います。確かにね枝ぶりも大事です。この前の話で言うと、ね、この前はコンテンツとプロセスを素晴らしい、氷山に例えて話しましたけども、木で言うと一番見やすいのは枝葉の部分ですね、枝ぶりの部分ですよね、 特に時間の部分はものすごく分かりやすいですね。大体その木の姿はその辺あたりを見て、あ、こんな木なんだなってみんな想像するんですけど、実は沈んでる部分があって、それが実は根っこだったりするわけです。それから、まあ、幹の中身もほとんど分かりませんよね。その辺あたりは結構この前のコンテンツとプロセスと、もしかしたらこうね、対応して考えてもらってもいいかななんていうふうに思ってます。
見える部分と見えない部分だったりね。
ね、見えやすいところと見えにくい部分ですね。で、まあ、ラコタの人たちはよく母なる大地と、そして父なる空とか父なる太陽みたいな言い方をしますね。どっちかというと大地は母ということは、どっちかというと母性域、ね、母性に関することかな。それから空とか太陽からこう降り注いでくるもの、これはどっちかといったら、そうかな、父性というかな、両方必要なんですね。大地も必要し太陽も必要し、そうやって考えると、ね、母なるものも父なるものも大切かなと思われますが、皆さんどうですかね。根はどんな風に張ってますかね。ね、縦にちょちょろっと伸びてる感じなのか、割とこう大地の中をぐわっとこう広がりを持って、そして太い根っこが生えてるんでしょうかね。ね、でも一般的には実は木っていうのはこう見えてる部分と同じぐらい根っこが張ってるし、まあ、万が一それをズボッと抜いて逆さにしても木に見えるぐらい、ね、もしかしたら見えてる、ね、枝葉の部分よりも実は大地に沈んでる部分の方が大きかったりするかもしれませんね。大きな木になればなるほど根っこはすごく張らなければいけません。まあ、そうやって考えると根っこは大事ですよね。皆さん根っこはどんな感じで張ってるんでしょうね。で、この多分根っこに当たるのが、これはもう我々が一番大事にしてる、一番育まないといけないなと思うものでもあるし、実は多分いろいろしんどいことが起こったり、人間関係が難しかったり、とても人生が難しかったりするときによく行き当たるのが、この実は根っこはね、自己肯定感だというふうに思うんですね。これはもう本当に自分がカウンセリングの経験をしたり、いろんなワークショップをしながら本当に感じることで、結局はこの根だから根深い、あるいは問題も根深い、そして逆に言うとこの根がしっかりしているとどれぐらい人が、生きやすくて、そして自分としてしっかり生きれるのかというのは結構根の張り具合と関係してます。だけどなかなかこれをね、これは見えにくい部分で、大地に、ね、根ざしている部分ですから。でも何回も言いますけど、ね、これが育ってないということはとても根深い問題を持っているということですよね。もう一遍言いますけど、おそらく根は自己肯定感です。自己肯定感というのは、自分は存在してもいいんだっていう安心感です。ちょっと言い方を変えると、あるがままの、ね、まあ、自分で OK、 あるがままの私のままで OK、つまり条件付きでこんな私だから OK なんじゃなくて、存在していることそのもの、おそらくそうやな、まあ、無条件に愛されたり、ね、これがお母さんやったりお父さんやったり、でももしかしたらこれは母なる大地ということになると、お父さんにも母性はあります。男の人の中にも母性もあるし、一概にこれは女の人のものとは言えないかもしれないけど、やっぱりお母さんとの関係が大きいかもしれませんね。そういう意味で言うと、お母さんに無条件に甘えられるとかね、甘えたい時にちゃんと甘えれるって、とっても実は小さな子供ができる多分主体的な、ね、つまり子供の都合なんですよね。甘えたい時にちゃんと甘えられるということは、多分主体性とももしかしたらすごく関係してるかもしれない。あのちっちゃな子供ができることってね、おそらくね、ちゃんと甘えたい時に甘えるということ、主体的にね、ということと、もう一つね、主体性に関係あるのはね、あの面白がって遊ぶ、あの悪乗りして遊ぶっていうことかな。悪乗りして遊ぶってなかなかね、最近できなくてね、悪乗りするほど遊んでなかったりね、あのうちのキャンプでも、よく見かける光景の中で、ね、うちのキャンプは必ず火を焚くんですね。火を焚いてるとね、 まあ絶対間違いなくね、枝を持ってきてね、枝突っ込む子いますよね。で火の中に枝突っ込んで出してね、見て振って消して匂いを嗅ぐ、そしてまた棒突っ込む出す見る振る匂い嗅ぐね、もうこれは延々繰り返してる子いますよね。何が面白いんかなと思いますけど、でそのうちね、多分ね、こうあのだんだんこう、これバリエーションが出てくるね、そのうちね、ね、振る煙が上がる、ね、こう残像残るとかね、
振り回す
とかね、振り回す誰かに当たるね、チャンバラ始まる、時々火ついてる、熱いうキャーキャー言う、もうこれね、どんどん面白くなっていく感じね。多分ね、でもね、この感覚ってね、おそらくなんか自分がいろんな偶発的なものにこう導かれながらどんどん面白くなっていく感じ、つまりとっても主体的に何かをしていくと何か新しく生まれていく面白いもんが、今の子供たちもしかしたら遊んでるもんも、もしかしたらモチベーションがちゃんとこう期待されて、ね、こういうことが起こるって、ね、こんな風に面白いもんだっていうのが決まった、例えばゲームなんかもその典型やと思うんですよね。
パッケージングされてね、
パッケージングされてね、まあ、誰かの考えたもんですよね、まあ、その通りになる、そうじゃなくて偶発的に何かが起こっていくこの感じね、これはね、やっぱすごく子供の時にやっぱ大事なもんで、だから本当に面白がって悪乗りして遊ぶという感じと、それから本当に甘えたい時にちゃんと甘えられる、ね、甘ね、前回もちょっと話しましたけど、甘えたくて甘えたのに、まあ、子供ってもしかしたらあんまりちゃんとね、なんで自分が甘えたいのか、今お母さんにくっついてるのか、どうしたんって言われてもなかなか説明できひんことも子もいるんじゃないですかね、言葉ではね、 もしかしたら何にも言わないかもしれない、うん、あそうなんって言いながらお母さんがね、ただそばにいてくれる、まあ Be with ですね、 Be with ね、ただ一緒にいてくれる感じね、心がないわけじゃない、ちゃんとその子と一緒にいてくれてる感じ、これ安心ですよね、すごくね、もしかしたらチラッとなんか言うかもしれないね、どうしたんって言ったら、うーんって学校行きたくないとかね、ちょっと言うかもしれないね、どうしたん、学校で何かあったん、うんって、ね、言葉数は少ないけどポツポツ語り始めるかもしれないね、自分がなんで嫌なのか、ちょっと嫌なことがあってんとか、ちょっと不安なことがあんねんって、そんなこと言い始めた時にそのまんまお母さんがね、寄り添って聞いてくれるのかどうかって、これすごく大きな要請だし、こんな自分でもちゃんとお母さんは怒らへんし、ね、ちゃんとそのままの自分でも OK やでって、この感覚は多分自己肯定感にもすごく関係してるに違うかなと思うんですね、まあ、逆にね、そうはいかへんこともあるね、あまり言ったら離れなさい、もうお母さん忙しいの分かってるでしょ、もうって言われる可能性もあるよね、もう何甘えてんの、もうちゃっちゃとしなさい、できるのできないの、早くしなさい、もうほらもうできるやんかな、できることはちゃんと自分でしなさいって、まあできた時はまあまあ OK 出してくれる感じなのか、これは大きな違いと思うね、うん、まあそういう意味で言うと自己肯定感はあるがまんま、つまり B、 自分が存在しているまんまで Being で OK もらえる感じ、つまり存在が OK、 Being で安心、 Being が安心って感じかもしれませんね、これが多分根っこかな、
うん、本来は、うん、全ての人が、うん、ビーイングで OK っていうことなわけです、うん、本来はね、
ね、存在してないからね、
うん、何ができるできないではなく、うん、もう存在しているっていうことで祝福があるっていうのが、うん、本当にこうこの地球上というかね、宇宙のというか ね、
うん、そうね、
基本なはず、
うん、そうね、
なんだ
けどいるんだからね、
うん、でもその何そのままでかけねなく安心して、
うん、
OK である自分はって、
うん、
心の深いところから感じられている人がどれぐらいいるでしょうか、うん、そう
ね、
っていう、
ね、受け取ってるものもすごく実はスキンシップやったりね、
うん、
いてくれてるその感じやったりね、それから親のその声の感じ、つまりこう受け止めてくれてる感じね、OK とは言わへんけど OK な感じね、それがとってもだから非言語的なところで入ってくるから、 おそらく一番非言語的、あまり言葉でうまく言えない時に割とできる感覚ですよね。自己肯定感やから大丈夫な感じやもんね。まあこれが多分一番根っこで、まあ人が立つ上でも大事かもしれんね。
そしてこれは、うん、どの立場にある人にも必要なものであると。
そうやね、
お母さんにも必要、
お母さんにも必要、お父さんにも必要、
子供だけではなくね、そうそ
う、社会人になってからも必要、うんうん、おじいちゃんにも必要、おばあちゃんにも必要かもしれないね。
大統領にも必要
だし、大統領にも必要しねもう偉い人にも必要かもしれないね。この自己肯定感ととっても関係あるのが、実はその上に立っているね、幹です。幹は多分これは自信やと思います、
うん、
で多分書店に行ってください。たくさん自信に関する本、ね、心理系のとこも多分人を育てる、まあそれはね啓発系のところであれ多分いっぱい自信に関する本が並んでると思いますね。ということは、いかに人が自信を持てないでいるかとか、どうしたら自信が持てんねんということで悩んでたり、してる人多いかな、やっぱりね。そうです、幹は自信です。で、自信は自分への信頼感です。やっぱりそう、自分は大丈夫っていう感じかな。僕はいつも信頼という言葉を置くときは大丈夫っていう言葉で置き換えたらいいよってよく言いますけど、そうやって考えると、自信というのは私は大丈夫と思える感じやね。でもね、これね2種類あってね、自信にはね、
うん、
それはね、一つは根拠のない自信です。根拠のない自信って書けますかねこうやね、根拠のない自信ですね、
うん、
根拠のない自信っていうのは根のない自信っていうことですよね根も葉もないってことでしょ
本当です ね、
ね、とは書くものの、うん、根拠のない自信をもし持ってるとしたら、その人は根っこがあるからです。ちょっと逆説的ですけどね、うん、そう、根拠のない自信いますかね、自分の周りにね、あれもこれも大してできひんのに、なんかね、俺大丈夫やと思うねって言ってるやつとかねなんかね、私ね分からんけどなんか幸せになると思うねっていうな、全く根拠のない、ね、自信持ってる子、これはおそらくね自己肯定感がねある程度しっかりしてんだよね。
うん、
絶対自分を切らない人がいる、絶対なんかあったら自分を守ってくれる人がいる、自分の存在は存在のままで OK って言ってくれる人がいる。根拠いらんよねこれね、いろんな、そういう意味で言うと自己肯定感があるかないか、まあ、あるかないかというか、自己肯定感の根がいかに育っているかということと、根拠のない自信が持てるか持てないかということ、ね、高いかどうかということはすごく関係しているかもしれないね。でも逆の人もいますよね、あれもこれもできるのに自信がない人、もう傍から見たらね容姿はいいしね、なんかね学歴もねしっかりしてはるしね、資格もたくさん持ってはるしね、なんかねいろんなこう成功体験もあるしね、どこに問題があるのかなと思うんだけど、なんかね自信がない、うん、でね大体言いますわ、あ、私多分この資格取ったら次これ取れたらもうちょっと自信持てると思うねとか、何々だったらねもうちょっと自信が持てると思うねって、これね何々だったらって全部あれでしょ、条件でしょ。だからそういう意味で言うと、ね、根拠のない自信を持ってる人っていうのは本当に根がしっかりしてる、まあ、そういう意味では無条件に多分愛されたり、無条件のままの自分で、ね、まあ、何かができるからではなく、もうそれそのまま安心感を多分持ってるからなんやろね、きっとね。これね多分ね、気で言うとね、おそらくコアやと思うんです。多分昨日幹をね断面切ってもらったら、断面見てもらったら分かりますけど、中のこの芯のねちょっとこう硬いとこ、これが多分根拠のない自信の部分や思います。まあ最近ねトレーニングなんかも自分もそうでしたけどもね、若い頃は強なろうと思ってね、どんどん外にねマッスルをね筋肉をどんどんつけることをやりましたけど、今は違うでしょ、 今コアトレーニングでしょ、
う
ん、ね、体幹トレーニングでしょ、はいはい、
うん、
ね、割とシュッとしてても、うん、中がしっかりしてたらこけへんかったりね、
うん、
とてもバランスよかったりするでしょ。
インナーマッスル
ですね。インナーマッスルね。一緒一緒、心のインナーマッスルがやっぱり必要で、
うん、
やっぱりこの中の芯がやっぱりしっかりしてるかっていうことはすごく大きいし、実はこの芯がしっかりしてるからね、しなやかでいれるのね。ふにゃふにゃじゃないってことだよね。
うん、
そうね。要するにしなやかな人ってふにゃふにゃじゃない。どっかで、やっぱり芯がどっかでしっかりしてるから揺れてられるし、ね。割とこう、なんていうかな、柔軟でいれるっていうことはあるんかな。うん、だからそういう意味では、この根拠のない自信はすごく大事な部分かもしれないね。でもこれだけじゃないね。おそらくもう一つ自信がある。それがね、何かというと、これが有能感と言われてるやつですね。
うん、
有能感というのは、もう文字通り、能力があるということで、持ってる感覚です。多分、これはどっちかというと、ビーイングというよりは、ドゥーイング的な要素が強いかもしれないね。
これができるっていう自信ね。
ね、周りからも、あ、上手にできるね、とか、ね、すごく実は名プレイヤーで、ね、すごくある技術に長けてるとかね。ね、テクニックがものすごいテクニック持ってるとか、まあ、そういう意味で言うとできるということで、ね、能力があるということで持てる自信の感覚、これが多分有能感やと思うんです。これも絶対大事やね。ね、根拠のない自信のままやったら根拠ないまま何もせへんかもしれないよね。いつかできると思ってるかもしれんけど、いや、やっぱなんかできるということも大事で、
具体的に、
ね、具体的にね、これがないとなかなか自分というなんていうかな、自分としてちゃんと生きていく、まあ、自己実現したり夢を叶えたりってなかなかね、それこそ絵に描いた餅のようになってしまうから、
うん、
有能感も大事で、この有能感は何かというと、どっちかというとコアというよりはこの周りの側の部分が多分有能感ちゃうかなと思うんですね。有能感の、まあ、木で言うと割とここがどんどん育っていく部分ですけど、これも絶対必要、
外に見える部分でもありますしね。
そうね、そうね、うん、まあ、ここが一番見えてるよね。ね、あ、太い幹やなとかね、一番見えやすいところです。それはそうよね。パフォーマンスあるもんね、うん、できるんやから、
うんうん、
見えやすい、確かにね。だけどね、ちょっと怖いのはね、この有能感だけは強いけど根拠のない自信の部分が、つまりコアがないということは、ちょっと空洞の幹っていうふうに想像してもらったらいいかな。空洞の幹はね、見てくれはいいわけ、外から見たらすごくできるし、ね、しっかりしてる幹のように見えるけど、これが怖いのはね、できるときはいい、ね、認められてるときはいい、できることで認められてるときはいいけど、なんかで認められへんかったり、ね、能力が低いっていうふうに誰かに評価されたり、
失敗した
り、ね、失敗したり、何か失敗してしまった、今まで失敗したことないのに初めて大きな失敗をした、風当たりが強くなった、その時にポキンと折れるね、これは芯がないからね。まあそういう意味で言うと、この芯はすごく大事かもしれないね。だし、多分根拠のない自信はすごく根っことの関係も強いから、もしかしたら根っこの部分も弱いかもしれないから、風当たりのその風が強ければ、根ごそぎ抜かれてしまう可能性があるね。まあこのおそらく有能感の自信と根拠のない自信のこの多分両方が多分相まって、割としっかりした、しっかりとした幹でもあるし、場合によってはこれすごくしなやかに入れることもできるのかもしれません、ね、でそのまんま幹がずっと立ち上がっていって、やがてそれはこうってだいたい木ってこう、ね、2つ2つに枝分かれしていくんですね。多分バランス取るために2つ2つにこう分かれながら、だんだん先っぽの枝葉のついているところまで上がっていくんですけど、特に割と最初の2つ、そこからまたこう分かれてる2つの太い枝とか、またここ葉っぱついてへんとこです。で、この太い枝になるのが、前回ゆっくり話してきた、あのビリーフっていうやつですね。自分の持っている、信念とか、思い、まあある種の思い込みかもしれないし、自分の価値観だったり、つまり自分が生きていく時の拠り所にしてる考えですね。これがおそらくビリーフ、つまり太い枝と違うかなと思うんです。でもね、このビリーフにも多分2種類ぐらいあるかな、大きく分けたら。それはね、一つはとっても主体性の強いビリーフです。一個はその反対の客体性の強いビリーフかな。つまり主体性の強いビリーフというのは、例えばいろんなことを選択するときにちゃんと自分にとってどうか とか、自分にとって意味があるのかとかという、まあ要するに自分をちゃんと主体にしながら選択していったりっていうビリーフの人、この人は、うん、自分にとって意味があるなと思うからそのことを取り組むし、もしかしたら積極的にやるかもしれない。まあ、主体性と積極性がこう一緒になった場合やね、ということにも多分発展していくやろうし、でも主体的にやらないということもあるよね。ああこれ私にとってはこれは多分みんなはやるって言ってるけど、私にはあまりそんな意味感じひんから、いや私いいわって逆に言えてしまったり、まあ、どっちかというと、主体的に消極的な態度を選ぶ感じかな、っていうふうなことも可能になってくるね。つまりちょっと主体性の強いビリーフなのか、今度客体性が強いとね、周りがどうかやね、ということになるとうまくできないと、まあ、うまくできたら人は認めてくれる、ね、うまくできてると人は評価してくれる、
で自分に価値があると思う、
そう、自分は価値のある人間だと思うとかね、意味があるとかっていうことがすごく強い人もいるかもしれないね、それからまあ人にちゃんと合わせてたらね、前回も話しましたけど、そうそう、ちゃんと人に合わせてたら攻撃されることもないし平和やし安心していられるっていうビリーフが割と強い人もいるかもしれないね。まあ、前回も話したけど、ビリーフとものの見方っていうのはいつもちょっと関係している。これが多分ね、この太枝になるのがおそらく、ビリーフかなと思うんですね。もちろんビリーフはその時の感覚とそれから行動が結びついてるってね、何々した方がいいとかっていうことだから、実はこの行動、つまり行動はおそらく一番よく見えるところです。枝葉の部分ですね。多分ここは、まあ、その人の持ってる反応の仕方、レスポンスやったり、どっちかというとドゥーイング的なことっていうのがおそらく、まあ、日々みんながね、行動に表している部分が枝葉かなって、まあ、そうやって考えるとね、枝葉も太枝も幹も根っこもこれ一つながりで一本の木だし、相互にすごく関係しながらあるということですよね。さあどうでしょう、皆さんはどんな木なんでしょうね、枝ぶりはどんな感じなんでしょうか、ね、どんなふうな太枝なんかなとか、幹はどんな具合なんか、太いのか細いのか、自分の芯は割としっかりしているのか、根っこはどんな風に、ね、土の中に、ね、張り巡らされてるのかなってちょっと想像してみてください。そうすると多分一人一人は命の木だし、多分人は人の森の中で生きてるっていうことになるかもしれないね。でもまあ大元はやっぱりこの大地の母の中にどんな風に根が張ってるかだということになるでしょうね、きっとね。そうな、自己肯定感が根っこだとすると、そう、さっきも言ったように、自己肯定感というのは自分は存在してもいいんだっていう安心感ですね。そう、存在が安心、まあ、ビーイングが安心っていうことでしょ。そうやって考えた時に安心ってじゃあ何やろって、うん、おそらく誰もが安心の感覚はどっかで知ってると思うんですよね、おそらくね。おそらく安心の元々の感覚はやっぱりそれはね、お母さんの中にいた時のあの感じだと思います。皆さんがあの羊水の中にいた時、羊水は赤ちゃんをいつもこう守ってくれていて、そして羊水はあったかいですね。大体36度から37度ぐらいから、ちょうどお母さんの、体温と同じぐらい、そのお母さんにこうちょうど抱かれてるような状態ですよね。そして何よりもへその緒でつながってる、へその緒でつながってる、つまり一体化してるということですよね。まあ、母子が一体化してる感覚です。つまり絶対的に守られてて、そしてあったかくて、そしてつながってる、一体感を持ってる、この感覚がおそらく人が持ってる安心の感じやというふうに僕は思うんですね。まあ生まれてからも、大人になってからもおそらくこのなんとなくあったかくて、場があったかかったりね、本当に人がそばにいてくれてあったかい場合もあるでしょう。 それからそうね、守ってくれてる感じがしたりね、なんか一体感がある、まあ、それはある種共感を伴ってるっていうふうに考えてもいいかもしれないし、なんか一体性、一体感があるね、これを持った時には人はすごく安心やなとこう思えるわけですよね。誰もが知ってる感じです。だけどずっとこの安心のところに入れたわけじゃなく、実はこの安心の感覚も実は全く対極の体験も赤ちゃんの時に実は誰もがしてるんですね。それはちょうどそうやな、10ヶ月ぐらい経った時にいよいよ生まれる時が来る。生まれる時になると今まであんだけ安心やって、まあ多分お腹の中にいる時っていうのはもうね、いわゆるその何ちゅうかな、瞑想の達人がおそらくもう宇宙とつながってるぐらいの感じの一体感を持ちながら安心している感じに近いぐらい安心やったと思うんですね。それが一変して多分子宮がギュッとこう収縮する。赤ちゃんやった皆さんはその時何を感じたかですよね。まずね、
インディペンデンスデイみたいな感じ。
インディペンデンスデイですよね。ほんまにね。
この地球が崩壊するかも、
ね、崩壊するかもしれないみたいな。おまけに、ぐっと押されるだけじゃなくて、いよいよですね、みんなは生まれようと思ったわけね。生きようと思って、生まれようと思ったわけね。そうすると、アクロバットみたいにこうね、くるんと回って、参道の中入っていくんですよね。中には、帝王切開でね、生まれた人もいるかもしれないけど、今度参道、いよいよ通りますよね。大体あの圧力っていうのは 1.5 トンぐらいあると言われてるね。
うわ、
赤ちゃんが 1.5 トンの圧力がかかるわけ、ね、だから頭蓋骨もねこう畳んでギューッとの中を通って生きようと思って生まれようと思って出てきて、まあ、当然破水してバーンって出てくるね。その生まれたての皆さんはその時どんな感覚を持ったかですよね。今まで守られていた、守ってくれてた羊水がなくなり、丸裸の自分が飛び出し、今まで音も光も全部守られたところから何にも、ね、遮るものがなく、音も光も全部パン入ってくるわけでしょ。これはね、おそらく怖かったと思うね。おそらくね、その時の感覚は多分誰もが忘れへんと思うね。まあ、おまけに頼みの綱ね、へそのが切れるんですよね。つまりこれが母子が分離するという瞬間のことですよね。そう、誰もが切れるという経験をその時した。そう、一人ぼっちになる感覚は多分どっかで味わったように思いますね。そしてその時のあの怖さ、守られてない感じ。だからこれをこの時に持った感覚を、ね、ある心の分野の人たちはバーストラウマなんてね、誕生の時に誰もが持つトラウマで、そのエネルギーっていうのは多分誰もが、ね、どっかに
刻んでる
もんでしょうね、まあ、それがある種のモンスターのような大きな力として多分あるんでしょうね。人によってはこれを分離不安ってね、要するにこの時に分離した時に持つこの不安感をみんな誰もが持ってると言いますね。でもこれもすごくこの不安感も大きい。だから多分赤ちゃんはすぐ不安になって泣くんでしょうね。でも普通の場合、普通ね、大体赤ちゃんが泣いたら誰かが気づいて、まあ、特に母親が気づいて次抱き上げてくれる。抱き上げてくれると多分あったかさ、それから守られてる感じ、そしてまたこのつながってる感じが多分ね、肌感覚的にちょっとこう圧力的にも感じるし、ちょっとこう抱いてくれる時にゆらゆらしたりするわけでしょ。ちょうど羊水に浮いてる時と同じ関係がもう一遍戻ってくるよね。つまり安心がもう一遍戻ってくるよね。その時におそらくバーストラマの大きなモンスターのエネルギーが少しだけちっちゃくなって、少しもしかしたらトラウマが癒えるみたいなことが起こるのかもしれないし、分離感が少しこうね、その不安感が少し和らぐんかもしれないよね。なんで小さな子が甘えるかですよね。やっぱりまだまだこの時のバーストラムも大きいし、一人ぼっちになった感じやったり、 ポツンとこう切れた感じがまだまだ大きい。だから何かしら不安になったらママのところに帰ってきてベタってしたりね、膝の上に乗ったり後ろから抱きついてきたり多分するんやろね。こういうのを愛着行動っていうのね、あの自分にとって、ね、愛着を感じる人で自分の不安を、ね、安心に変えてくれる人、心地悪さを心地いいものにちょっと変えてくれる、なんか絶対自分にとっては無条件に大事な存在ね。この人に対して行動を起こす、つまり甘えるっていう行動はその辺から来てんやろね多分ね。
子供はそうは言っても大人がね、
うん、
子供がそうしてきた時には怒る人もいますけど、うん、けど、まあ、子供だからっていう対応をして、うん、あのよしよしっていうことを与えてもらえること多いけど、大人になった時に
難しいね。
難しいね。
難しいねってあるね、
うん、
でもまあ甘え方もいろいろやんね、
うん、
多分甘えるっていうのもまた確かにベタベタ甘えたい時もあるよね、大人になってからでもねきっとね。だけど一番甘える、そうね、人が安心もらえるのは話聞いてもらうことかな。もしかしたら自分のために時間を割いてくれたり、
うん、
そして自分と一緒にいてくれる人がいる、ね、それもなんかその人のね、説教を聞くんじゃなくて
ただただね、
ただただね寄り添って聞いてくれる人がいたり、ただただ一緒にいてくれたり黙っててもということは甘えかな。それぐらいだったらできるかな、もしかしたらね、うん、でもそれだけでも不安は安心に変わるし、なんかわからん心地悪さがちょっと心地いい感じになったりすることもあるかもしれないね。でも一番簡単なのはちっちゃい時やるのが一番楽やね。
うん、
そうやね。まあ、ちっちゃいんだから当然やっていう感じやね。だけど親の方がビリーフ持ってる可能性あるよね。甘やかしたらあかんって。自分も、ね、甘えてこんかったし、自分も下に弟が妹がいて、ね、お母さん大変やったけど私は甘えんかったと、まあ、お母さんのお母さんもまたそれでやってきたかもしれないね、まあ、連鎖してる可能性はあるよね、まあ、そうなってくるとちょっと甘えられなかったっていうことも起こるかもしれない。だけどやっぱ甘えることでやっぱりその、ね、モンスターがちょっとちっちゃくなって、であるがままで OK っていう感じをもらえるし、なおかつ前回も話したけど実は甘えるということはとっても子供主体のことやから甘やかすのは大人の都合でしょ。大人の方がどっちか言ったら子供にね、どっちか言ったらこう依存してたり、だからあんまりこうね、自分の方にこうね、自分の方にグッとこう向けたかったり、自分が嫌われたくなかったり、嫌われたくなかったりね。だからこそ、お金で渡してしまったりね、物で渡してしまったりね、まあ自分忙しいからっていうこともあったんかもしれんけど、それはね、どっちかというと誰の都合かって大人の都合やね。だから甘やかしは大人の都合かもしれない。でも甘えたい時に甘えるっていうのは子供の都合やね、まあ、そういう意味では主体的かもしれないね。だからそうやってあるがままで OK、 ビーイングのままで OK やったりと同時に主体性もどっかで座ってるのかな、うん、不安が安心に変わる、ね、それからモンスターがちょっとちっちゃくなるっていうことが甘かもしれない。でも誰もがさっきも言ってたようにうまくいくわけじゃなくてね、受容されなくて受け入れられなくてそのままではなくて、お母さん忙しいから拒否されるかもしれないね。なかなか甘えたくても物理的に本当にお母さんいなくて それがうまくいかないこともあるかもしれない。そうすると不安は分離不安は不安のままやから、これ生きにくいね。不安で不安でたまらんし、でこれは生きにくいね。でもその時好都合なのはね、ビーイングじゃない、さっきのドゥーイングです、
うん、
そう、つまり
対処法としてね、
対処法としてビーイングで OK もらわれへんやったらドゥーイングでやったら OK もらえたかもしれん、ね、例えばもうお姉ちゃんでしょって言われて、ね、ちゃんとお姉ちゃんになること、つまりちゃんとできる子だったり
手伝えたり
ねできたりね、そのこと自体は悪いことじゃないけども、その時はものすごく実は OK もらえてるよね。
でも条件付きだっていうことですね。
条件付きの OK やね。弟妹はね、割とね上手に甘えるよね。無条件やね。でもお姉ちゃんでしょって言われるやんね。でまあ周りの人も言うね、偉いねって、お姉ちゃんなりはったやねって、もう早いね、もうこんなことできはんねんねって
無意識にすり込まれる、
ね、大丈夫あんたできるのうんって言うよね。そして Doing で OK もらうことをどっかで覚えるかな。でも本 本当はそうじゃない方がいいよね、きっとね。なん場合によっては弟妹に対してちょっとだけ怒りを覚えてるかもしれない。なんであの子はええのって、お母さん私に関心ないのとか、私のことなんでもっと見てくれへんのとか、ね、なんで私甘えたらあかんのって、でそれに近いようなことを、まあ、そんな言い方はできへんけど、きっとそういう感じで怒りをちゃんとあらわにできる子もいるかもしれないね。で実際いると思う。だけど過剰に多分お姉ちゃんになろうとした子は大丈夫って言うと思うね。大丈夫って言ったら大丈夫って、もう、ま、周りから大丈夫って、大丈夫っすっていう感じになるよね、それね。そうするといつも大丈夫って言うし、なおかついつも割と笑ってるかもしれない、うん、まあ、いわゆるそのペルソナっていうやつね、仮面をかぶるっていうやつね、仮面をかぶって割とその仮面はいつも割とニコニコしてたり、大丈夫っていう顔をしてたり、でも、ね、仮面をかぶり始めると必ず実は善と悪の世界が実は誕生するね、まあ、完全懲悪の世界やねこれね。
うん、
そう、良きものは何かって、それはできることです。できる自分にはできるだけ照明当ててほしいし、これで初めてステージに流れたよね、多分ね、生きていくステージにね。だからできるだけ自分にも照明当ててほしいし、このニコッとしてるできる私に照明当ててほしい、
それを自分だと思ってほしいっていうかね。
そうなんですよね、
うん、
うん、そうそう、これが私なのよって思ってほしいみたいなね。で逆もありますよね、悪です。悪なるものは何かというと、これは甘える子です。だから甘えることは許されへんかったんやからね、うん、ダメって言われたわけやから、悪、これはね対峙するもんですよね。善なるものは必ず悪を対峙しますよね、まあ、完全懲悪の世界やから。
存在してはいけないものとして ね、
そうやね。弟妹上手なのにね、羨ましいね、ほんまね。ほんまもっと甘えたかったり、ほんまもっとベタベタしたかったり、ね、もっといてほしかったり、でもこれは悪やね、というのが出てくると、これさっき今ステージの話したけど、そう、証明やっててほしいよね、できる自分に。で証明で考えたらね、必ず照明が強くなればなるほど影できるでしょ。いわゆるシャドウですね、影ができますよね。影がね、誰かにね映って見えることがあるわけ、悪ですよ。でも本当は自分がしたかったことね、でもこれは飲み込んでますから絶対に。そうするとその影が誰かに映るよね、誰かを通してその影が見えてしまうと悪を対峙せなか、そうすると善なるものは悪を対峙する、そこを攻撃し始めるということがあるかもしれない。あんなにできる人やってみんなから評価を受けてた、あんないい人が、例えばね、仕事職場でね、ものすごくバリバリ仕事してるわけ、みんなからもある種の憧れで嬉しいね、できる人やからで居場所もある。だけど後輩が入ってきた、その子は何にもできん、だけどみんなからチヤホヤされてる、甘えんのもすごい上手、こんなイラッとするやつおらへんよね。ねえ、ちょっと陰湿にいじめ始めてたりあるかもしれない。攻撃するよね、おまけに飲み込んできてるから、今まで飲み込んできた感じあるね。寂しかったこと、自分が悲しかったこと、お前甘えたかったのにね、怒りも飲み込んでるかもしれないね。いや場合によってはお母さんがその時にちょっとイラッとして、いやもっと怒り口調で、あんたなんなんて、いい加減にしなさいって、お姉ちゃんでしょって、当然その時の感じも、その時の感情も、お前言いたかったもんも全部飲み込んでるよね。
その複雑に絡み合ってるから、なんだかわからないんですよね、この怒りみたいな。
飲み込んでる全部。
うん、
そうなると人が飲み込んだ感じはどうなるか、飲み込んだ時に飲むというこの、うん、って飲むというこの感じは自分の中にモンスターおるよね、
うん、
大きいモンスターおるね。って飲んだ時にその感情を飲み込んで栄養にしてるやつがおるわけ。
栄養にしているやつがいる、
つまりモンスターは本来ちっちゃくならなあかんかったのに、モンスターは中で成長してる、大きく大きくなって、それも怒りの感情も寂しさも、あの時のお母さんのあの感じも全部飲み込んでる。そうすると今度攻撃する時になったら、ゴジラのようにあ ボーすごい攻撃力ますね。なんてなことが起こってくるのかもしれない。
もう自分にも手に負えないみたいな、ね、
手に負えないね。でも自分でもなんでこうなるのかもよくわからないなんてことが起こってくるのかもしれない。でもすごくこの人はやっぱできる人です。できるということで自分の OK もらってきたから、できてへん自分はものすごく不安になるし、
うん、
ちょっと客体性もおそらく強くなるかもしれないね。
自分に対するジャッジも出てくるんですね。
ジャッジもものすごく厳しいね、この人ね。できるかできひんかっていうことに関して、ね、それはビリーフとしておそらくこの太枝の中に入ってる部分かな。
うん、
さあ皆さんは一本の木です。どんなストーリーがそこに刻み込まれた、どんなストーリーの表現としての木なんでしょうかね。ちょっと一回想像してみてください。もし宿題にするとしたら、一回自分を想像してみた時にどんな根の張り方してて、
うん、
どんな幹でどんな風な、ね、太枝を持ってて、その太枝の持ってるビリーフは何で、そしてそこから出てくる実はどんな行動をする自分がいるのかということをちょっと想像しながら、少し枝葉の部分を一回絵に描いてみるということもしてみてもいいかもしれませんね。できたらそのことを誰かと一回話ができたら、
うん、
物語がきっと出てくるはずですよね。はい、
あとは本当に自分はどんな木になりたいのかっていう、
そうね、
そういう自分がわこの木いいなって思う木を描いてみるのも面白いかもしれないですね。
そうすると実は自分が飲み込んできたものとか、うん、本当はなりたい自分っていうのがもしかしたら見えてくるかもしれないね。だから木はいろんなことを教えてくれると思います。
本当ですね。いや、大人になってから、
そう、
ね、大人になってからこの自分の根っこを確認してみたり、うん、どんぐらい張ってるのかとか、
ね、
で意外と浅いかもとか、
かもしれない、
意外と木の幹空洞かもって思った時に、
ね、うん、
まあ、どうやって ねそこを修復するのかっていう知恵についてもね、うんうん、また ね触れて、
そうですね、大人になってからもね、根っこを育てなあかんよね。
うん、
子供の時の預け入れ預金でもってすごくいい根張ってても、ことのほか社会に出るとあれでしょ、周りの評価はどうしてもやっぱ気になるでしょ。
うん、
そういうのって生きていけないよね、なかなかね。そうするとね、気がつくとことのほか時間が起きなってる可能性があるね。
ああ、時間ばかりがね。
そう。せっかく根っこしっかりしてて、だからこそ大きくなれた木のはずやのに、思ってる以上に枝葉の分がものすごく大きくなってる可能性があるね。だとしたら、大人になってからもまだまだ甘えなあかんいうことになるよね。そうなると自分のパートナーやったり、
バランスがね、
そうそう、自分がすごく大事やと思ってる人との関係やったり、その人に無条件にやっぱり大事にされるということやったり、話を聞いてもらったり安心をもらうということはまだまだ必要かもしれない。
これは一つ発見しましたよ。だからやっぱりこう根、幹、ね、枝葉、
うん、
これは全部がバラバラに存在してるわけではなく、一つの命なわけですよ。
そうそう、
だからやっぱりそのバランス、
そう、ね、
っていうこともちょっと目を向けていくことが、
そうね、どこがアンバランスの木かっていうことをちょっと想像してみたらいいかもしれないね。
うん、
ね、
うん、
ドゥの部分の枝ばっかり大きなってたら、やっぱり下の部分の重心をもうちょっと下げなあかんやろね。そのためには私は何が必要なんやろ、誰の助けが必要なんやろ、誰に甘えなあかんやろ、今一度ちょっとそれを想像してもらえたらいいかもしれないね。
うん、本当です ね、
ね、
いやいやいや、今回も素晴らしいイメージの湧くお話をいただきましたけれども、はい、次回はどのような
展開になるでしょうかね。
展開になるのでしょうか ね、
もうちょっと自分という存在ができていく、ね、自己概念とかね、自分はどうやって自分を変えないでいるのかとかね、なんかそんな話ができたらいいかなって思っています。
はい、いや、私たちね、大人になってからもどんどん、まあ、成長していく必要があるというか、
うん、
まあ、しなくてもするんですけどね、
うん、
変化していくので、
ね、うん、
その変化っていうものがよりね、
うん、
バランスが本当に調和が取れていって、 そして自分との調和っていうものも取れてきて、 そしてそれがあるからこそ周りと
外の世界とね、
本当に安心感を持って、うん、いいエネルギーで、
うん、
日々を生きていくっていうこと、
それが森を作るわけですからね。
うん、 そんな森がねあちこちにできるようなそんなイメージを持ちながら自分自身の木を
そうね
見つめていくっていう時間をね、はい、また1ヶ月過ごしていただいて、ね、
ぜひぜひ描いてみてください。
はい、
はい、
今日もありがとうございました。
ありがとうございました。